行政報告を申し上げます。本日ここに令和2年壱岐市議会定例会9月会議にあたり、前会議から本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに新型コロナウイルス感染症について、本市では4月6日以降新たな感染者は確認されておりませんでしたが、去る8月25日本市で7例目となる感染者が判明いたしました。当該感染者が医療関係者であったため、当初病院内感染や通院の方への感染並びに市内医療体制への影響等が危惧されましたが、当該病院の日頃からの感染拡大防止対策をはじめ、迅速な情報公開、壱岐保健所を中心とする関係機関と連携した対応等により感染拡大を防止することができました。新型コロナウイルス感染症については徐々にその特性が分かってくるとともに、国や県が示す感染防止対策が有効であることが証明されております。本市では水際対策をはじめ関係機関との連携により一層の体制整備を図ってまいります。市民皆様におかれましては、新しい生活様式の実践等、引き続き感染防止対策へのご理解とご協力をお願いいたします。さて、再生可能エネルギーの導入促進については、市民皆様のご理解のもと共に進んでいくことが重要であることから、去る7月3日に市内の主要な民間団体等との共同により壱岐市再生可能エネルギー導入促進規制会を設立いたしました。本規制会は水素利用をはじめとする再生可能エネルギーを安定的に活用するためのさまざまなイノベーションに積極的に関わることで、再エネの導入促進を図り、持続可能な脱炭素社会を構築することを目的としております。当面は全地球的な規模で早急な対策が求められる地球温暖化の危機的な状況について、会員自らが理解を深めるとともに、その必要性等について官民一体となった周知啓発等の活動を行いながら、再エネ導入促進に向けた全島的な機運の醸成に努めてまいります。次に、市民皆様が主体となった共同のまちづくりの実現に向けて進めている小学校区を単位としたまちづくり協議会の設立状況について、7月1日に那珂、7月7日に八幡、8月1日に渡るの3地域において新たにまちづくり協議会が設立されました。これにより全18校区中8地域でのまちづくり協議会が設立され、加えて沼津、志原、初山、勝本、湯佐伏、芦部の6地域においても近く協議会が設立の運びになると思われます。今後も SDGs 未来化及び地域担当職員を中心に、まちづくり協議会設立に向けた取り組みを推進してまいります。有人国協議等法の施策の重要な柱の一つである雇用機会拡充事業については、3年間で創業10件、事業拡大72件、雇用創出数169人の実績となっております。本年度につきましては、2月と8月に2回の審査会を実施し、国の採択予定を含め創業2件、事業拡大26件、雇用創出予定数は52人となっております。また7月10日には福岡市で2回目となる事業者説明会を開催いたしました。今回から新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策も考慮いたしまして、オンラインでの参加を可能としたところ、22社39人の参加をいただきました。今後コロナ禍以降の社会情勢を見据えた都市部の企業や人の地方移転及び地場産業の育成に関わる取り組みを一層強化してまいります。さて、本年は5年に一度行われる国勢調査の年であります。令和2年10月1日現在で、日本国内に住んでいる外国人を含む全ての人及び世帯を対象に行われます。国勢調査の役割は、地域別の人口や産業就業者数などの統計を作成し、国や地方公共団体における各種行政施策の策定推進をはじめ、国民や企業の活動にも幅広く活用されます。調査にあたっては、 新型コロナウイルス感染症の発生と感染拡大を防止し、市民皆様と調査員の安心安全を確保した方法で行いますので、市民皆様のご理解ご協力をお願いいたします。次に、台湾リスによる光ケーブルの断線被害については、平成29年度45件、平成30年度30件、令和元年度94件と年々増加し、被害に遭った地域では、ケーブルテレビやインターネット、IP 電話が利用できなくなるなど、復旧するまでの間、利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。今回、本年度から指定管理者となった光ネットワーク株式会社から、台湾リスク駆除に対し、限度額500万円を補助したい旨の申し出がありましたので、壱岐地域鳥獣被害防止対策協議会と協議の結果、本年10月分以降の捕獲報奨金を現在の1匹当たり700円に100円を加えて支払うことといたしました。今後も台湾リスの捕獲について、市民皆様のご協力をお願いいたします。次に、IT を活用した組織コミュニケーションの効率化に向けた取り組みについてでありますが、現在、本市の行政組織は各庁舎に各部署を配置した4庁舎分散方式により執務を行っておりますが、これまで情報共有や決裁等の合意形成及び会議等において、庁舎間の移動や決裁文書の送達などに時間を要し、数分で終える内容も結果として数日を要する場合や、事後報告となる場合があるなど、4庁舎分散方式の中でのコミュニケーションの効率化をどのように図っていくかが、行政運営の課題の一つとなっております。このような中、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、これまでの対面方式による会議等に代わって、IT を活用したウェブ会議など、リモートによる方法が注目を浴びております。これまで、リモートコミュニケーションの手段として、メールや内部情報システムの活用、またタブレットの導入や電子決済等ペーパーレスを図りながら、できる限りの迅速な情報伝達を進めてまいりましたが、さらなる改善や取り組みの必要性を強く感じているところであります。こうした中、自治体専用のビジネスチャットという IT を活用することにより、インターネットとデータ通信を活用し、職員の仕事の進捗状況について、職員間や職員と上司が意見交換や内容を把握できる組織変革に取り組むことといたしました。これらの取り組みを推進するにあたり、本年4月1日付で地域おこし企業人として SDGs 未来課に所属している中村俊介主幹は、リクルートにおいて IT 組織の開発を推進する取り組みを指導し、大きな成果を上げていることから、本市の状況を理解した上で IT を活用した組織変革の取り組みに積極的に関わってもらうことといたしております。今後、各部署が連携を図り、今まさにコロナ禍の中において取り組まなければならない組織コミュニケーションの効率化を早急に進めてまいります。壱岐仕事サポートセンターについては、3月会議でご報告いたしましたとおり、本年8月末をもって閉所いたしました。平成29年8月の開所以来、多くの市民皆様にご活用いただき、誠にありがとうございました。なお、清算人には代表理事、真鍋陽子を選任し、備品等残余財産の帰属先は壱岐市、また解散の広告等により約2ヶ月を要することから、11月末の清算完了を予定いたしております。次に、災害復旧についてでございますが、まず、農地農業用施設等災害につきましては、復旧に向けて鋭意発注を進めております。本年度に繰り越した平成30年債については、8月末現在国庫補助金交付決定箇所すべてが発注済みとなっております。令和元年債の33地区については10地区の発注となっており、残りの箇所も営農状況等を考慮し順次発注する予定としていたしております。また令和2年に発生した農地農業用施設等災害については、今後国の査定を受験し早期復旧に努めてまいります。また今年発生した公共土木施設災害復旧工事については、道路13箇所、河川3箇所が被災しており、今後国の査定を受け早急に事務手続きを進め復旧工事に着手してまいります。次に、観光振興についてでありますが、 本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年1月から7月までの末までの乗降客数累計は21万1964人、対前年比 51.5% でありました。また本年度8月末現在の壱岐国博物館の入館者数については25,197人となっており、対前年比 46.9% でありました。7月17日から開催されている開館10周年記念第50回特別企画展松永安左衛門生誕の地壱岐事案展が好評でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入館者数は減少いたしております。壱岐イルカパーク&リゾートの本年度8月末までの入園者数は9,477人、対前年度比 40.3% でありました。こちらも新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているところであります。当施設はリニューアルオープンから2年目を迎え、イルカの命を最優先としたイルカファーストを運営 目標として掲げ、医療及び飼育管理のレベルアップに向けた取り組みを強化しております。また自立自走化に向け、地方創生推進交付金の活用により、の餌の保管加工を行う長寿場、血液検査等を行う検査室を整備しているほか、収益をイルカだけに依存しない基盤づくりとして、カフェ、キャンプ、マリンアクティビティ並びに企業研修、テレワーク需要の獲得、豊かな自然環境を活用した商品開発に力を入れているところであります。今後も新型コロナウイルス感染防止に最大限注力しながら、専門学校や大学等との連携による関係人口の創出、旅行商品の開発、営業、情報発信等、新規観光客の獲得に努めてまいります。皆さんもご承知の通り、本年は新型コロナウイルス感染症の影響により、壱岐ウルトラマラソンをはじめ、さまざまなイベントが中止、延期となっております。大型客車については、過去最多となる6隻が入港予定でありましたが、すべて中止、来たる9月21日に開催予定であった第4回目の博多ヨットクラブ主催の壱岐福岡ヨットレースも中止決定となっており、さらには壱岐の島に新春の訪れを告げる一大イベントとして定着しております。壱岐の島新春マラソン大会の1年延期が実行委員会で決定されております。また本市の夏の風物詩である壱岐郷の浦祇園山笠も残念ながら来年に延期になったところでありますが、去る7月24日、八坂神社において、元江自治公民館、山笠振興会、栄華小学校、郷の浦中学校等の皆様のご協力をいただき、新型コロナウイルス感染症等の疫病退散、日々対応に当たられている医療従事者への感謝の気持ち、経済の早期回復興等、さまざまな願いを込めたメッセージ入りの LED キャンドル約1500個によりライトアップを実施したところであります。一方、本市では他自治体に先駆けて島民向け宿泊バスツアーキャンペーン、島外向けプレミアム付き宿泊券を企画実施したことにより、コロナ禍の大変厳しい状況の中、7月22日から実施されている国の大型観光需要喚起施策である GoTo トラベルキャンペーンまで切れ目なく観光振興施策をつなげることができたものと判断しております。 GoTo トラベルキャンペーンに向けた感染防止対策の整備充実については、それぞれの施設において国が示している業種別感染防止ガイドラインに基づいた対策を実施いただいているほか、市といたしましても宿泊施設への現地確認を行い、不足する設備等については長崎県新しい生活様式対応支援補助金の活用による整備推進を実施したところであります。また宿泊施設飲食業向け研修会開催による啓発施設掲示用チラシ配布等の実施により、確実に感染対策のスキルアップが図られているものと考えております。 GoTo トラベルキャンペーンの活用により、本市を旅行先目的として選択していただくため、壱岐市観光連盟と連携し積極的な情報発信を行ってきたところでございますが、各地での感染拡大、東京都の除外、お盆の帰省自粛等の影響により、 全国的に利用が少ないとの報道であり、本市も同様であると認識をいたしております。10月1日以降はすでに実施されております GoTo トラベルキャンペーンによる旅行代金 35% 割引に加え、 15% 相当分の地域共通クーポン付与により旅行代金が半額となることから、利用促進が期待できます。県による旅行需要喚起の情報発信と連動した効果的な情報発信に努め、感染防止対策のさらなる徹底強化を図った上で、観光による経済の復興活性化を目指してまいります。次に産業の振興についてでありますが、今年は7月の梅雨前線豪雨等の天候不順により、低温と日照不足による農作物への影響が心配されております。こうした中、早期スイートについては、4月下旬の移植直後の気温が低かったことから、生育が心配されましたが、その後持ち直し、平年並みとなっております。普通期スイートについては、移植後順調に生育しておりましたが、7月の豪雨の影響により、中干しが十分できていない圃場や、一部、雲花、ゴムの銘芽等の病害虫が発生している圃場も見られ、引き続き適切な栽培管理が必要となっております。一方、ハタバコについては、移植後に低温、少雨、強風の影響で、葉と葉の間が狭く、幹丈が低い傾向となりました。その後、6月中旬の平均気温の低下や日照不足、また7月の豪雨に伴う根腐れや立ち枯れ病の多発により、収量減が懸念されております。肉用魚につきましては、新型コロナウイルスの影響により、依然として枝肉価格の低迷がついており、肥育農家の経営を圧迫している状況にあります。そのため、肥育農家に対し、出荷等数に応じた追加支援を緊急経済対策として取り組んでまいります。このような中、8月に開催された甲子市では、6月の平均価格と比較し、1頭当たり 6.5%、4万1000円高の68万1000円となっており、本年4月、6月と引き続き下落しておりました甲子価格は、今回上昇となったところであります。また、本年度予定されていた長崎県和牛共進会及び壱岐地区代表牛選考会は中止となっております。本年4月から7月までの本市の漁獲量、漁獲高を昨年と比較いたしますと、漁獲量は829トンで 31.8% の増、漁獲高は6億4200万円で 10.9% の増収となっております。また、市内5漁協正組合員数は、令和元年度末で48名減の835名となっております。漁獲量、漁獲高とも、昨年度より短期的には増加しておりますが、依然として漁家及び漁協の経営は大変厳しい状況が続いております。今後も引き続き、漁業者の皆様、並びに各漁協をはじめ、関係機関と連携を図りながら、各種施策に積極的に取り組んでまいります。特に周辺海域において磯焼けが進んでおり、藻場回復対策が喫緊の課題と考えております。そのような中、去る8月7日に長崎県及び壱岐市並びに市内5漁協が相互に連携協力し、効果的に磯焼け対策関連事業を推進するため、壱岐海域における母層供給ネットワーク構築に向けた連携協定を締結いたしました。その内容は、壱岐周辺海域で不足している母層を各地域で共有しながら、藻場の造成に取り組むことであり、各漁協の垣根を越えて、漁協間での母層の融通ができることとなります。また、連携協定締結後、磯焼け対策推進体制を一元化、効果的に磯焼け対策を実施することで、藻場の早期回復を図ることを目的とした壱岐市磯焼け対策協議会を設立いたしました。今後は協議会を中心に壱岐市磯焼け対策推進計画の実現に向けて取り組んでまいります。今回、6次産業化市場規模拡大対策整備交付金による壱岐東部漁業協同組合の鮮度保持機器施設整備等にかかる補助金について所要の予算を計上しております。次に、ゴーノラ港の整備についてでありますが、本年8月1日に本市の玄関口であるゴーノラ港が港オアシス域 として新たに登録されました。港オアシスとは、港を核とした町づくりを促進するため、住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われる施設を国土交通省港湾局長が登録するもので、今回本市の港オアシス域の登録により、全国で142カ所、九州管内で20カ所、県内で6カ所となっております。この登録を契機に、郷の和港を中心とした壱岐市全体の魅力を全国に発信することで、交流人口の増加に期待するとともに、さらなる地域活性化につなげてまいります。去る7月2日に開催された郷の和港 Z ホイール浮桟橋整備に係る検討会議において、郷の和港の Z ホイール用浮桟橋整備計画案の承認を賜りました。これを受け、乗り場の変更に伴う旧フェリー岸壁背後の駐車場の見直しと合わせ、慢性的な駐車場不足の解消を図るため、全体的な郷の和港の再編のための意見聴取、並びに整備方針の検討を行うことを目的とした郷の和港整備促進委員会を7月28日に設置いたしました。本委員会は本年の末まで4回開催する予定であり、委員皆様からさまざまな意見や提案をお聞きすることにより、より良い整備方針の策定につなげてまいります。また、郷の和港ターミナル、ボーディングブリッジが8月15日に先端の張り出し部分を支えている装置が腐食等により脱落したため、使用できない状況となっております。フェリーへの上下車については、岸壁から移動式乗降台を利用いただいており、皆様にご不便をおかけしております。このため、予算の先決処分により、早急に対応することとし、9月中の復旧に向け取り組んでおります。現在のところ、9月25日までには復旧するという情報をいただいております。次に、支援対象児童等を見守る強化事業について、国が策定した子どもの見守り強化アクションプランの取り組みを推進するため、養護児童対策地域協議会の支援対象児童として登録されている子ども等の居宅への訪問等を行い、状況の把握や食事の提供等を通じた子どもの見守り体制の強化を図るものであります。本事業につきましては、壱岐市社会福祉協議会に委託し、定期的に配食を行いながら、家庭の状況の変化を市へ情報提供いただくことにより、児童虐待防止、並びに地域からの孤立化の防止につなげてまいります。次に、健康づくりの推進についてでありますが、まず新型コロナウイルス感染症について、市民皆様お一人お一人が新しい生活様式にのっとり、日常的に感染防止対策を実践していただきたいとおりますことに感謝を申し上げます。市民皆様の健康を確認できる場として、壱岐医師会のご理解とご協力のもと、7月1日からがん検診、7月13日から特定検診等を開始いたしております。市民皆様におかれましては、十分な感染症予防対策を行いながら、検診をお受けいただくことで、ご自身の体の状態を確認していただくようお願いいたします。健康づくりは、ご自身の健康状態を知り、生活習慣に気をつけて予防していくことが重要であり、市といたしましても引き続き支援してまいります。去る9月1日から、子育て世代包括支援センター、壱岐色を健康増進課内に開設したところであり、妊娠中から子育ての時期にかけて、お子様とその保護者様に寄り添いながら、切れ目ない支援を行ってまいります。今後も市民皆様と行政が一体となって、市民共同での健康づくり活動を展開し、健康寿命の延伸を目指してまいります。次に、令和2年度の市内小中学校の教育活動についてでありますが、新型コロナウイルス感染予防対策のために行った15日間の臨時休業を受け、子どもたちの学びの保障のために、本年7月20日であった1学期の終業式を8月7日まで延長することを、先の6月会議において報告いたしましたが、8月7日までの新たな事業日の教育活動においても、新型コロナウイルス感染症対策と熱中症対策等を十分講じることで、子どもたち及び教職員も無事に1学期を終えることができました。2学期は通常通り9月1日から始まっております。学校行事の運動会、体育祭については、保護者や地域の方々との協議の上、 5月に予定していた学校8校を含めた全小中学校が実施形態等を工夫して9月から10月にかけて実施予定であります。また子どもたちの大切な教育活動である修学旅行については新型コロナウイルス感染症対策を十分講じた上で本年度中に実施の方向で検討しております。すでに昨日9月9日から5つの小学校が佐賀長崎方面へ修学旅行に出発しております。なお2学期以降も新型コロナウイルス感染症予防対策を確実に継続することで子どもや教職員の健康管理に努めてまいります。春の辻一国王都復元公園につきましては一国博物館と同じく平成22年3月に開園以来10周年の節目を迎えました。この間多くの方々のご利用いただいているところであり、また古代米作りや春の辻ウォーク等の各種イベントが開催されております。平成28年度には春の辻ガイダンスの収蔵庫であった建物の改修を行い、平成30年4月から壱岐市テレワーク施設として指定管理に移行いたしました。本日現在7室ある個室が満室の状況であるなど積極的な利活用をいただいております。壱岐の宝である春の辻壱岐国王都復元公園のさらなる利用を図っていくために民間の活力を取り入れた指定管理者制度の導入に向け今回条例の一部改正等の議案を提出いたしております。次に防災対策についてでありますが、新型コロナウイルス感染症、長雨と豪雨、台風の接近、そして連日の猛暑と壱岐市においても安穏としていられない日々が続いております。コロナ禍において感染予防と社会経済活動を両立させていくしかないという意味合いでウィズコロナという言葉が使われております。気候変動においても人間は自然に抗うことなどできないわけで、予想を超える事態が発生してもそれとともに生きていかなければなりません。このような中、台風9号が9月2日夜から9月3日未明にかけて強い勢力を維持したまま対馬海峡付近を通過し、本市においては最大瞬間風速が壱岐空港で午前1時18分ごろ 40.1 メートルを記録するなど市内各地で強風が吹き荒れたところであります。今回の対応といたしましては、9月2日午前6時52分暴風警報発表後直ちに災害対策本部を設置し、午前9時には市内10カ所の自主避難所を開設し、最大で75世帯114人の方が避難をされました。その後も国地放送、壱岐市ケーブルテレビ、ホームページ等により市民皆様へ早めの警戒と避難、そして防災対策を呼びかけたところであります。幸い人的被害は発生しておりませんが、市内各所において停電や断水、倒木などの被害が発生いたしました。また気象庁が過去に例を見ない暴風や大雨、高潮、高波などに最大級の警戒を呼びかけた大型で非常に強い台風10号がほぼ九州全域を暴風域として9月6日夜から7日朝方にかけて本州を通過いたしました。9月7日午前6時25分ごろ、壱岐空港で最大瞬間風速 40.6 メートルを記録し、7日朝までの連続雨量は32ミリと小雨でありました。本市では9月4日午前11時に災害対策本部を設置し、早々に準備を進め、6日午前9時に自主避難所を開設し、同日午前10時51分に暴風警報が発表されたことに伴い、同時刻に避難勧告を発令いたしました。その後、壱岐市全域が強風域に入ったとみられたことから、6日午前5時に本市としては初めてとなる午後5時に本市としては初めてとなる避難指示を発令いたしました。避難所については6日午前9時に20箇所を開設、その後不足する分について随時新たに開設し、結果として26箇所の避難所を開設いたしました。今回避難された方は1199世帯2225人でありました。また自主防災組織による避難所を市内各所に開設いただき、まちづくり協議会等各地域単位で避難所の運営がなされたところであります。台風10号の被害の状況については、芦部漁港ジェットホイール浮桟橋連絡橋の水没、 および久喜漁協の漁港の西防波堤の被災をはじめ、市内全域での停電、倒木等がありましたが、幸い人的被害はありませんでした。しかしながら、壱岐市ケーブルテレビ施設においては、光ケーブルの断線が台風9号で161件、台風10号で224件、合計385件発生し、国知放送、テレビ、インターネット、IP 電話のサービスが停止しているご家庭が多数あり、今のご不便並びにご迷惑をおかけしているところであります。現在、島内外から作業員の増員を図り、全力で復旧作業に当たっており、昨日現在、55.6% が復旧しておりますが、被害件数も多く、復旧に時間を要しております。被災箇所については、関係機関等と連携を図り、早期復旧に努めてまいりますので、市民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。今回の台風接近、通過に伴い、各庁舎及び避難所配置を含む213名の職員がその対応に従事するとともに、壱岐市消防団員、壱岐警察署職員をはじめ、最大級の警戒が必要との認識のもと、今回初めて国土交通省九州地方整備局より2名が来島され、情報共有を図るなど、関係機関が一体となって警戒対応に当たったところであります。市では災害対策本部の設置、避難所の開設、市民皆様への台風関連情報の収集等、早め早めの対策に努めたところであり、市民皆様のご理解とご協力により、大規模な災害発生を避けられたものと認識をいたしております。市といたしましては、危機管理は行政の最大の責務を念頭に、あらゆる事象に対応できるよう、関係機関と連携を図り、防災対策の徹底を図ってまいります。市民皆様には今後とも危険箇所の確認や備蓄品の準備など平時からの備えをお願いいたします。今年の夏も厳しい猛暑となり、市内では8月末現在20名の熱中症による患者を救急搬送いたしております。これからも残暑が厳しいことが予想されますので、屋外屋内に室内にかかわらずこまめな水分補給を行っていただき、エアコンや扇風機等を有効に使用するなど、体調管理に十分ご注意をお願いいたします。先の令和2年7月豪雨災害では、7月5日、消防本部より緊急消防援助隊として合計2対5名を熊本県八代市に派遣いたしました。7月7日には第2次派遣隊を熊本県に送りましたが、長崎県内において同様の被害が発生したことから、長崎県隊は派遣撤退の指示が出されたところであります。今回被害を受け亡くなられた方、多くの方々のご冥福と、未だ行方不明者がおられますが、一日も早い発見をお祈りいたしますとともに、被災地が早期に復興されることを記念いたします。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和2年度補正予算の概要は、一般会計補正額4億500万円、各特別会計の補正総額2540万円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補正額の合計は4億3040万円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は282億3300万円で、特別会計については85億7384万3000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、令和元年度各出資法人の経営状況等に係る報告6件、令和元年度財政健全化判断比率等の報告1件、専決処分の報告1件、契約の締結に係る案件2件、条例の一部改正に係る案件2件、予算案件6件、令和元年度各会計決算認定8件であります。何卒十分なご審議をいただき、適正ならご反応を賜りますようお願い申し上げます。